そして悩める時の助けと題して赤井牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。今の賛美533番は、今東京で出版の働きをしていらっしゃる西川信之兄弟の愛からですね、この歌は大好きですと言っておっしゃっていた西川兄弟を思い出します。今日の説教準備をしているこのタイトルを決めたときになぜかこの歌が浮かんできたんです。今もどうしてこの歌だったのかなというふうに思いながら、まあ、信じる喜び、はるか来る喜び、そして、イエス様を信じてイエス様と共に歩く喜び、それがかつて悩んでいた私、また悩めるすべての人がこんな歌を歌えるようになるんだという、そんな思いからこの歌詞が浮かんできたかもしれません。ああ主よ我が主よ、輝く見姿をイエス様を信じれる幸い、悩みの中で神様を賛美しながら喜びながら生きることができる人生、そんなことを礼拝の中で一緒に皆様と主を賛美して喜びたかったのかなと思ったりします。今日は菅三順というこの東大の教師で、よくテレビなんかでも解説者として登場していらっしゃる、この端正なマスクと容姿を持った知性の塊のような方の最近の著書、今ベストセラーですね。私が買った時に75万部突破、もっと売れてるんじゃないでしょうか。ご存知でしょうか。悩む力、読んだ方参加、小松さん、さやかさんも、はい、ありがとうございます。非常にこう味わいがあります。在日二世としての反省を振り返った自伝、在日というこのものも出ていたり、たくさんの著書が皆さんにこう愛読されていますね。実は、まあ、ネットで菅三順の名前で引くといっぱい情報が入ってきますが、その最後に宗教という項目があって、そこで誰かが菅三順はクリスチャンじゃないのということを、あ、こういうところからそういう情報が入っているのかなというふうに思ったりして、私もあまりたくさんのものを読んでいないので断定できないんですが、そのネットのプロフィールの中には今言った宗教プロテスタントとありました。でもこの本を読む限り内容的に彼が私たちと同じプロテスタントの信仰を持っていらっしゃるようには私には見えないんです。でもご両親が韓国から日本に来られた、でそういう中で あるいは向こうかどこかでご両親が信仰を持っていらっしゃったか、あるいはお母様がクリスチャンでいらっしゃったか、まあ、そういうあたりがそれをこう信仰上受け継いでいらっしゃるという、そんなふうなことかもしれません。これは断定できません。メッセージはダウンロードでいろんな情報があちこちに流れますから、うかつなことは言えませんがその絵に情報があるということだけ申し上げておきます。実はこの本を読んでいる中で私大好きな夏目漱石と、またクリスチャンの社会学者として有名なマックス・ウェーバーというプロテスタンティズムの倫理ということでよく知られているこの二人の共通性を取り上げながらこの本は展開しているんです。しかも舞台が19世紀から20世紀へと移り変わる中での時代批評をとにかく意識した二人の作品がこう 取り上げられていて、それが20世紀から21世紀へ時代を移りつつある現代の私たちと重なるという、それがこの本の背景にある、まあ、その読まれた方はよくお分かりだと思いますし、もう本当に一読に値すると思います。で、そんな中で改めて私も漱石発見をしたような思いがしています。でも私はこの本を通しながら時代ということを、今の時代ということを深くこう思うことができました。それは皆さんにもきっと共通だと思います。もやもやっとしているものが実にクリアにはっきりとこう表現されています。もう一つはそこから聖書に戻っていき、私どもは聖書に立つことができるということの素晴らしさをこの深く味わうことができました。そんな意味で前半は今日のアウトラインにあるように、この寒山順の第三章を知ってるつもりじゃないかというところをまず紹介します。で、次にこの創世記の三章の人類の堕落の方へとこの関連しているということを短く振り返ってみたいと思います。そして今日の主な今読んでいただいた聖書のテキストである詩編46編にこう悩める時の糸を近き助けというふうに私の霊想は進んでいきました。しばらくお付き合い願いたいと思います。最初のこの寒山順の著書の中から66ページにあたります、情報通は知性かというこの項目ですね。知ってるつもりというタイトルの、テレビの番組、長い番組がありますね。で、その時ね、番組をの表現を見るたびに寒山順さんは、今の世の中で知性と呼ばれているものはその全てつもり、そんな気がしてるだけじゃないのかと思わせられるというんです。でもう一つ、情報化時代という情報化社会という言葉が頻繁に使われるようになって現代になっているけれども、1970年頃だったからだったけれども、当時言われた情報化社会というものとはもうまるで違わないほど極限までこの情報化社会は進んできてしまっている。当初この言葉が言われていた時よりもずっと先に来てしまっている、こういうんです。で、職場でも学校でもね、日常の生活で情報が洪水のように溢れていますから、聞いたことがない事柄に出会っても、それ何？というとネットでちょっと検索したら、もうあっという間に分かってしまう。だから、そういう状況に日常的に置かれている私たちは、もうすべてを知ってしまった。知らないことは何もないという過多な情報量に、ゲップが出そうな気分になっているという。そんなことありませんか？それと関係するのか、最近人は知ってる？知らない？ということに妙に敏感になっているようだ。あれ知ってる？と聞かれたら、知らない。と答えるのを、なんか恥ずかしく思う。実際に知らないって答えると、そんなことも知らないの？なんて言われかねない。これはね、情報の引き出しをよりたくさん持っていることを、知性と履き違えているんじゃないか？と文明批評ですよ。もう一回言います。情報の引き出しをよりたくさん持っていることを知性と履き違えているんじゃないか。 何々を知らないからなんだと言いたくなるのは私だけじゃないはずだと神さんじょうが言うんです。何でも知っている博学な人は素晴らしいと思うけれども、本来的には物知り情報通であることと知性とは別物だと思います。英語の know と think、 知っていること考えることは違う。例えば一つの例です。面白いでしょ。パソコンの操作が得意な小学生がいました。機械の苦手なお父さんに代わって家族旅行のプランを作ってあげるとしましょう。即座に交通手段と宿と目的地の情報を集めてプリントアウトします。出来上がり。だからといってこの小学生がお父さんより知的な人間とは言えないでしょう。そういうんです。当たり前ですね。だけどそんな勘違いが起こってんじゃないかと。情報の引き出しでも自らの血肉、血となり肉となっているような情報が入っている引き出しならいいのですが、服のポケットにたくさん紙片を、紙切れを突っ込んでいるような知性、これを知っているつもりなだけの知性と言ったら厳しすぎるでしょうかと。これがまずね、切り出しな、はい、情報通は知性と思って劣等感意識を持っている人はそんなことないんじゃないのというのをまずここで取り上げています。情報が氾濫してる。でもなかなかついていけないっていうのはね、もうアップアップ月報がゲロが出そうだって、こういう情報の波の中にいる。2番目、科学は何も教えてくれないと彼は言うんです。人間の知性は本来学識教養という要素に加え、協調性道徳感という要素を合わせ持った総合的なものを指していたんです。本来そうあるべきだった人間の知性はどんどん分割されてバラバラに切れ切れにされていきました。それは科学技術の発達と密接に関係しています。つまり科学が進歩すればするほどある部分ばかりが肥大していった結果、今の時代のようになってしまったんじゃないか。いつからか、19世紀末に人間の知性の断片化が加速度的に進んでいく状況を意欲的に分析探求しようとしたのが、先ほどから申し上げているマックス・ウェーバーという学者です。彼は文明が人間を一面的に合理化していく状況をこの捉えて、人間の調和ある総合的な知性の獲得の断念、思い、一切れ一切れの思いが、この人間をこの合理化していく宿命だと考えていました。主知的という、まあ、哲学的な言葉を使うんですが、もうそれはいいでしょう、難しいから。で結果マクス・エーバーはダンテの神曲という有名なあの書物から引用するんです。短い言葉、すべての望みを捨てよ、希望なしって言うんです。絶望しなさいってこう言うんです。現代人にね、マクス・エーバーはもう100年も前に絶望だとこう言ってる、ダンテの神曲から。なぜか、科学は何も教えてくれないから。それなのにね、科学科学と言ってる現代人はどうかしてんじゃないのというわけですよね。で、職業としての学問という書物の中でマックス・エーバーはこう言うんです。大事ですからね。我々は皆、自分たちは未開の社会よりはるかに進歩していて、アメリカの先住民などよりインディアンのことです、はるかに自分の生活についてよく知っていると思っている。しかしそれは間違いである。 我々はみんな電車の乗り方を知っていて、何の疑問も持たずにそれに乗って目的地に行くけれども、車両がどのようなメカニズムで動いているのか知っている人などほとんどいない。しかし未開の社会の人間は自分たちが使っている道具について我々よりはるかに知識している、知り尽くしている。したがってこういう、 こう物事をよく知るとか合理化するということは、私たちが生きる上で自分の生活について知識を増やしてくれているわけではないのだ。医学についてもこう言います。高度に科学が進んだ結果、医学は進んでいる。医者は手段を尽くして患者の病気を治し、生命を維持することのみに努力を傾ける。患者さんを治した。たとえその患者が苦痛からの解放を望んでいても、患者の家族もそれを望んでいても、患者が治療代を払えない貧しい人であっても関係ない。すなわち科学はその行為の究極的、本来的な意味について何も答えない。医学は本当に人のためになっているのかということをもうずっと前に言ってるんです。もう本当に今はそうですね。マクセーバは、そしてロシアの文豪トルストイを紹介します。そしてトルストイの人生論のエピソードをね、取り上げるんです。わかりやすいでしょ。あるところに水車小屋で粉引きをしている男がいました。粉引き小屋の水車小屋のおじさん。彼は自然の恵みの中で朝から晩まで一生懸命働いていたのですが、ある時水車のメカニズムに興味を持ちます。そして水車が引き込まれてきた川の水によって動いていると理解すると、今度は川の研究に熱中してしまい、気がついてみれば本来の仕事である粉を引くことを忘れてしまっていたというものです。風刺してるんですよ。何でも知りたがって調べていくけど、肝心要の元の元のことを忘れてしまっているんじゃないか。科学はそれぐらいのことしかしないんじゃないかという反科学、これはトルストイのテーマ、テーゼです。科学は我々が何をなすべきかということについて何も教えてくれないし、教えてくれないばかりか、人間の行為がもともと持っていた大切な意味をどんどん奪っていくと考えました。皆さん、便利になっていいんだけど、便利になって幸せになっているかどうかという話をしているんです。これを水車小屋の例を挙げている。で、こういうのを考えて悩んだらいいよということを、これは当たり前だと思って流されていくのが現代人。何にも悩まないで、そういうことを考えないで、科学はいいと言って、便利になったと言って、喜んでるだけじゃダメじゃないのということを、ちくりと言ってるわけでしょう。三つ目。船で運ばれるのも不幸、海に飛び込むのも不幸という項目で、これは夏目漱石の、この、小説を取り上げているんですね。で、漱石の講演、道楽と職業という講演の中から彼の言葉を引用します。現代の文明は完全な人間を日に日に片輪者に打ち崩しつつ進むのだと評しても差し支えないのであります。皆さん、この片輪者という言葉は差別用語ですかね。100年前の言葉ですからね、使っているわけ。極のというのは極み、まあ、ずっと昔の野蛮時代で人のお世話には全くならず、自分で身にまとうものを探し出し、自分で井戸を掘って水を飲み、また自分で木の実か何かを拾って食って、不自由なく不足なく、不足があるにしても苦しい顔もせずに我慢をしておれば、生活上の知識を一切自分に備えたる点において、備えているという点において、完全な人間と言わなければなりますまい。未開人だ、野蛮人だと言っているけど、全部自分で自給自足している人の方は、その人は完全な人間じゃないのと、こう言っている。 だからといって漱石もマクスウェーバーも進んでいく時代の流れには抗えない、抵抗できないと考えていました。でウェーバーのマクスウェーバーの言葉を借りれば、認識の木の実を食べたものはもう後には戻れないのです。今日のメッセージはね、ここにこうキーポイントがあるんです。知識の木の実を食べたものはもう後には戻れない。創世記、ここで開いておきましょう。創世記2章お聞きくださってもいいですからね。エデンの園で神様がアダムとエヴァを作りました。で、2章の16節、神である主は人に命じて仰せられた、あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてもよい。神様はケチンボじゃないっていう話なんです。17節、しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない、それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。こう警告を発しておられる。で、三章に進んでいって、二節。女は蛇に言った。私たちは園にある木の実を食べてよいのです。しかし園の中央にある木の実について神は、あなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと仰せになりました。神様がおっしゃってもいない、触れてはいけないなんてことを付け加えたり、死ぬといけないから、死ぬと言ったのにいけないからだとぼやかしたり、ね、本当に言われたんですかという蛇の誘惑に乗っかって、そして妥協していったんです。だからつけ込まれたんです。三章四節。それで蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。サタンは蛇を用いたんですね。あなたは決して死にません。で、神様の言葉を完全に否定したんです。五節。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。目が開けたり、神のようになる。善悪を知るようになる。で、神様はそうさせないように、人類にこの木の実を食べるなと言ったんだよと、神様の愛を疑わせたんですね。そこで女が見ると、その木は誠に食べるのによく、目にふさわしく賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので、夫も食べた。これが人類の堕落ですね。これがリンゴの木であったとは聖書に書いてないし。ね、このようにして二人の目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。それで彼らは一軸の葉をすじり合わせて自分たちの腰の覆いを作った。そよ風の吹く頃、彼らは園を歩き回れる神である死の声を聞いた。それで使徒とその妻は神である死の御顔を避けて、その園の木の間に身を隠した。神である死は使徒に呼びかけ、彼に仰せられた。あなたはどこにいるか。今日は後でこの話をしていきたいと思います。あなたはどこにいるのか。結局、ここで神様が取って食べてはいけないという善悪の知識の木、それを食べると賢くなる、神のようになれる。いいですか。このマクスウェーバーはそこまで戻って、この木の実を食べたものはもう後には戻れない。人類は食べちゃったという意味。話をマクスウェーバー、カン・サンジュンの本に戻します。漱石という人はね、ロンドン留学に官費、国の費用で留学するんです。だけど、それはもう楽しいものじゃなくて、彼はもうイギリスの中で人種差別を感じたりね、いろんな意味で、英語が得意ではなかったし、いろんな意味で 部屋の中に閉じこもったりして、イギリス人ほど嫌な国民はいないと思っていた。ところが自分たちも遅からずそう なっていくだろうということを予想していたんです。日本の欧化、つまり西欧化ですね、について、明治時代日本は欧米のこの文明文化に追いつき追い越せという一生懸命だったんですね。現代日本の開化は、文明開化は思想上滑りの開化である、もう上っ面だけだと。けれども涙を飲んで上滑りに滑っていかなければならないと言わざるを得なかった。嫌だなぁと、あんなになりたくないなぁ、上っ面だけ、なんであんなに西洋化してるんだと、欧化するんだと思いながら涙を飲んで上滑りに滑っていくしかないんだ。こういうね、明治時代の中で批評眼を持っていたんですね、漱石っていう人は。鋭いですね、100年前。漱石はね、不思議な話を10書いている、夢十夜という本を書いていますが、そこに第7夜、それをここに紹介しています。その男はなぜか大きな客船に乗せられていて、自分がどこへ運ばれているのか分かりません。船を追い越して前方に沈む太陽の後を追うかのように進んでいくばかりです。そこで船頭に行く先を聞いてみるのですが、答えてくれません。船に乗っているのはほとんど外国人です。男は心不足もあり、またこのまま船に乗せられているのも意味がない気がして、死のうと決め海に飛び込むことにします。しかし足が看板を離れた瞬間、寄せばよかったと思います。高い看板から海面に達するまではスローモーションのようにかなりの時間があって、その間男はどこへ行くのかわからない船でも、やっぱり乗っている方がよかったと思います。そして無限の後悔と恐怖を抱いて、黒い波の方へ静かに落ちていくのです。何のことと思いますか？私はね、この船っていうのは地球号ですよ。私たち人類が乗っている護送船団で、人類は全部船に乗っていってるんです、ね、どこへ運ばれているのかわからない。船頭に聞いても答えてくれない。今の時代そうじゃないですか。どこから来てどこへ行くのか、あなたはどこにいるのかという、あの神様の呼びかけ、それはこの迷える宇宙船地球号に乗っている私たちに今神様が呼びかけている言葉ではありませんか。で、こんなところから飛び降りたいと思うから、年間3万人以上の人が毎年自殺してんでしょ。3万人以上ですよ。10年以上。でも飛び込んだって死んでもどこ行くか分からなくても、その船に乗っていた方が良かったと思うから、かろうじて死なないで死んだつもりで生きてんじゃないですか、多くの人は。わけもわからないまま時代に流されるのは嫌だ。さりとてそれに逆らって旧時代にこだわり続けるのはもっと愚かだっていうのを漱石は思っていて乗っかっていた。草枕という本を書いている冒頭の言葉ね、地に働けば角が立つ、情に差をさせば流される、意地を通せば窮屈だ。 覚に人の世は住みにくる。漱石の絶望がありますね。先ほどマクセーバーのもう全ての望みを捨てよ、はい、通じますね、はい、今日私たちはどこに向かっているのかということをこの寒山順の漱石紹介から私たち深くこう考えることができるということを申し上げている。いや、少なくとも私はそういうことを気づかせてもらった。四つ目のこの第三章の四つ目、結納論的世界という難しい言葉を使っているんですが、これを分かりやすく書いています。近代的な知識の知というものについて少し遡ってみましょうというので、実はこの一章から取り上げているデカルトの考える我、人間は考える足、我思うゆえに我ありという、そこから出発して、イマヌエル・カントのこの真善美、真理、善意の善なること、良いこと、美、美しいこと、この三つと人間の知性が深く関わっている。で、イマヌエル・カントの頃はまだ全人格的な知性というものをイメージを持っていたというんです。私たちは何を知ることができるのか、何をなすべきなのか、何を好ましいと思うのかということをカントは追求したんです。これは有名な純粋理性批判、実践理性批判、判断力批判という三部作ですね。何を知ることができますか、何をすべきでしょうか、何を好ましいと思うのか。しかしこれはそれなりにこうハーモニー、バランスを持っていたんですが、それがだんだんバラバラに、人間とは何であるかというのが、そういうものではくくれないものへと切れ切れの部分部分に切り離されていくんです。それが文明の進歩ですね。人々は科学の中に思考のこれ以上ない客観性を見出し、その因果律、原因結果の理論によって世界をまとめていましたが、もうそれでは説明しかできなくなってきた。で、時代はそれらの関係性を全部壊して進み、先ほど見た医学や水車の例のように、科学が教えてくれることは人間的な、人間らしい価値観、値打ち、道徳観念というものとはもう関係のない無縁のところに行ってしまったというんです。時代はそれらのつながりを壊して進みました。こういう流れの中で19世紀から20世紀にかけて、多くの学者や思想家が人間の姿勢や人間社会の行方を必死に求め始めた。そういう中でマックス・ウェーバーや、あるいは夏目漱石たちがいたんです。果てしない科学の進歩の中で、知性というものの専門文化、もう専門的にバラバラになっていった。断片化が進み、人間がどう生きたらいいのか、どう行動したらいいのか、何を信じたらいいのか、そういう切実な意味と問題が取り上げられなくなっていったんですね。なんか子供が親に何のために生きるのとか、学校の先生に人は何のために生きるのかというと、そんなことを考えんと勉強せえ、受験勉強せえと。じゃあ親や先生は分かっているのかと、分かっていない。マクス・ウェーバーが予想したのは、言ってみれば結納論的世界だというんです。これをもうちょっと解説すると、放縦で、つまり行き当たりばったり、立ちならない。人間中心で、脈絡のない情報が、つながりのない情報が洪水のように満ちた世界、 それは自然の営みとは無関係な自分勝手な人間の脳が恣意的に作り出す世界、もう脳が反応するままにこの世界が捉えられていくというんです。まさに今我々の周りにある世界ではないでしょうかと観山順は言うんです。観山順はね、例えばと言います。自分の部屋のパソコンで遠い外国で今起こっている事件の現場を見られるなら、物理的な距離や国境は意味がなくなりますし、24時間いつでもお金が下ろせて買い物ができるなら、朝昼晩の区別も無用になりかねません。また生命維持装置によっていつまでも人間を生かせるのであれば、死の意味もなくなってくるかもしれません。唯能論的世界が現実になっているのです。これがね、私たち現代人が漠然と感じていることで、子供や若者たちも部屋の中で有り余った時間をパソコンに向かってやっていて、まあ、そういう中から現実とこう架空の空想の世界が入れ混じっている。バーチャルリアリティ、それで猟奇的なバラバラ事件だとかね、ああいうことが起こってくるんじゃないですか。なんでああいうことが起こってくるのか、頻繁にあるのかというと、こういう時代精神が唯能論的世界があるからではないのか、こういうことをこの本の中で気づかせてくれている。ちょっと長い時間紹介しました。でも少なくとも、まさにマックス・エーバーが後に戻れないと言った、善悪の知識の木の実を食べてしまった人類、それが呪いだというんです。神に背いた人類が目が開けて何でも知るようになって神のようになれる。でも神様が言われた、それを食べたら死ぬ。先ほど二つ目の大きいポイントに移ります。先ほど三章の中で私は引用しました。三章九節、神である主は人に呼びかけ彼に仰せられた、あなたはどこにいるのか。人は神様から逃げ去りました。しかし神様は人を失われた状態で放っておかれない。実に素晴らしい、驚くべき神様の恵みが現れます。神様は作られた人、被造物である人間をそのまま荒れ果てたところに放っておかれない。神様が人とアダムと女をもうその場で永遠の死に滅びに渡されることもできたんです。即刻人類の滅亡がなされてもよかったんです。しかし神様はそうはなさらなかった。神様は人を救い出す義務もありません。しかしながら神様は喜んで、その愛のゆえに、善なるご性質のゆえに人を救おうとされ、愛をもって神様が人の方に近づいてくださった。それが三章のこの箇所です。そよ風の吹く頃、彼らはその歩き回られる神である主の声を聞いた。人はどうしたか、神である主の御顔を避けて園の木の間に身を隠した。今も私たち人類が神様から身を隠し続けていることを表しています。しかし神様は言われました、あなたはどこにいるのか。結論的に言いますとね、これはね、 神様の優しさですよ。アダムが自分が置かれている状態について気づくように、自分が神様に背いたことを気づかせて罪を告白させようとしていらっしゃる。あるいは目が開かれて何でも分かるようになったつもりが、どこから来てどこへ行くのか分からなくなってしまった。それに気づかせてくださる。それがどこから始まったかというと、禁じられていた戒めを破ったところに原因があるんですね。私たちにしてみれば、行き先のわからない船に乗って運ばれている、飛び降りに行くこともできない、行くも不幸、そこから飛び出すのも不幸という、そういう絶対絶命の状況が今の時代の閉塞感ですよ。行き詰まり、それがもやもやもやとしてるんです。しかし、あなたはどこにいるのか。これが聖書の中で一番初めに出てくる救いの恵みです。神様の方から手を差し伸べて、優しく、あなたはどこにいるのか。もう一言申し言うなら、帰っておいで。迷ってないで帰っておいで。叱らないよ。弟息子が、私は飢えて死にそうですと言ったら、お父さん父のところには食べ物があり余ってる、もう息子と呼ばれる資格はないけれども雇い人の一人にはしてもらえるだろう思って帰っていったら、お父さんは抱きかかえて体を洗い、足を洗い、指輪をはめ、そして靴を履かせ、新しい着物を着せて、ご馳走して食べさせてくれた。それがイエス・キリスト、救い主を送って私たちを待っていてくださるという救いのご計画が、あなたはどこにいるのか。その恵み深い愛を持って最初に近づかれたのが、あなたはどこにいるのか。気づいてますか。どこ行くかわからない船に乗っている自分を、さて、こういう問いかけで神様の愛を表してくれた。あなたは、これがあなたが求めていた知識なんですか。あなたが手に入れた知識、神様と同じように水準にまで神のようになろうと思う、すべてを知る知性の知識の光の中に人間は生きたいと思った。でも結果は、本当に私たちは見るべきことが見れない、かえって盲目、霊的な盲目の状態になってしまった。進むに進めない、退くに退けない、行き先のわからない船に乗って進み続けながら本当に悩み続けているのが現代人の私たちではないのか。それが、もしそれを気づくことが悩めるとき、悩む力であるとすれば、でも気づくだけでは解決はない。最後に詩編の46編、今日の箇所、ここで苦しむとき、そこにある助けとある一節後半、この苦しむときという言葉は、実は前の訳では口語訳聖書という時、悩めるときの意図近き助けと訳されていたんです。ツァラーという言葉は悩めるときという意味を持っています。だから苦しむときという言葉は、まさに悩む、詩編の4編の1節と同じ言葉なんです。そこにあるというのは、そのすぐ近くにある、 触れることができる、すぐ取ることができる助けだ。これは11節の万軍の主は我らと共におられる、いつも共にいてくださる方がどんな時にもどんな問題にも助けてくださる、すぐ近くでその問題の真っ只中にいてくださる、そういうことですね。マルチン・ルターはこの46編から作詞作曲しましたね。宗教改革者、神は我が櫓、我が強き盾、苦しめる時の近き助けぞ、己が力、己が知恵を頼みとせず、よみのさもなど恐るべき。夢の賛美歌267番はこうして生まれた。己が力、己が知恵を頼みとせず、ね、ここで46編を見ると、神はどういうお方であるか三人称で書かれています。二人称では呼ばれていない。神は創造主、天地を支配しておられるお方。また歴史を支配しておられるお方。最後には十節、万軍の主は戦いをやめさせるお方だ。神が全知全能の愛なる助け主であるということを言われています。どんな時にも揺ることのない信仰が歌われ、天変地異が起こっても天地創造のあの前に地は形なく虚しくあった。その時、暴漠としている時、創造の秩序がたとえあの時のように失われていた、いても、大空の下の水がひとところに集まって海となり陸を作ったあの出来事のように、山は海の真ん中に移ることがあっても、それを作り出した神は治めておられる。私はこの46編の3節、2節、3節、これはですね、今のこの菅三順が漱石やマクセーバーを通して気づかせてくれているこの時代の状況だと思います。私たちが置かれているのがまさにこの水が騒ぎ立ち、泡立って水かさが増して山が海の真ん中に沈みそうな時代じゃないでしょうか。殺伐とした世相と希望の見えない社会と、菅三順は悩む力の後書きに書いているんですね。この日本の今の状況は色に例えると鈍い生医療しか思い浮かばない。急速に進む少子化、少子高齢化、経済力の衰え、膨大な赤字財政、財政赤字、政治の閉塞状況、数々のマイナス材料。でも家族の絆が強く結ばれ、人と人との支え合いが実感されていれば、孤立感や憂鬱に苛まれることはないと言いながら、実際はそうはならなくって、そういうものも当てにならなくって、孤独感や猜疑心が起こり、夢や希望はしぼんでいくばかりのようです。 こんな日本に誰がした。戦後の志は失われたのか、こんなはずじゃなかったと中年に達した大人たちの偽らざる本音ではないでしょうか。多くの大人が、年配の方、私と同世代以上の人、聞いてください。映画「Always」、三丁目の夕日のような人情味あふれ、活気に満ちていた高度成長期の日本に対して郷愁を抱きますが、ある意味でそれは大人たちの現実逃避のロマンティズムに過ぎません。あの時代は良かったな。未来の時間がたっぷりと残されている次世代の人たちに、若い人、過去への郷愁に浸っていられる余裕はありません。いや、そもそも右肩上がりの成長など一度も経験したことのない彼らにとって回帰すべき、戻っていくべき、失われた日本は初めから存在していないのです。人を消耗品のように使い尽くす過酷な競争システム、痩せ細っていくセーフティーネット、勝ち組と負け組との激しい格差、若者たちにのしかかる現実はあまりにも酷薄、冷たく薄っぺらい。ですから残酷で白状な扱いを受ける彼ら彼女らに気の利いた風な精神論をぶつきにはなれません。そんなことをするくらいなら生き延びていくためのノウハウを教えるべきです。特にプレカリアート、不安定労働者や失業者の境遇を生きなければならない立場の人々には緊急の自己防衛策を教えるべきです。ただそれでも悩みは尽きないはずです。人間的な悩みを、人間的に悩むことが生きていることの証なのですから。これがね、もしこの本の結論だとしたら、やっぱり解決はない。悩んだら、悩まないよりは悩む方がいいよ。悩むことを力にしろとは言ってるけど、私は菅三順さんは神を否定しているとこの文章の中では思います。神は我らの酒どころまた力とはしていません。苦しむとき、そこに悩むときそこにある助けとも言っていません。むしろ悩みの中でこの力を与え助けてくださるお方を知らず、行き先を知らない船に乗って悩んでいる人に過ぎません。その船の上で一緒に悩みながら、悩まないよりは悩んだ方がいいよと言っている人です。でも私もその上に乗っていました。そして一度は飛び降りようとしました。自殺未遂。でも生きるのも意味がなく、死ぬのも意味がない中で、生きるに生きられない、死ぬに死ねない私に聞こえてきたんです。あなたはどこにいるのか。イエス・キリストを通して神は私たちを探し出して近づいてきてくださって、声をかけるだけではなく、十字架の上で流された血を、裂かれた体を、神はその一人をお与えになるほどに、この世界を失われているあなたを探しているという声を聞いたんです。あなたはどこにいるのか。夢十夜の船に乗って落ちていく一人ではあったのに、やめよ、10節46章の10節、やめよ。人間的な力、自分の知恵に頼るのはやめよ。まして神を否定することはやめよ。己が力、己が知恵を頼みとせる黄泉の長、死の世界の長である悪魔もなど恐るべき。なぜ、どうして恐れようか。この11節、万軍の主は我らと共におられるというのは、まさにインマヌエルです。神が共におられる。やがて歴史の中で、インマヌエルの神、
神共にいます。神が人となって失われた私たちのもとに来て、そして私たちを天の御国に連れて行ってください。この方を我らの酒どころ、また力といたしましょう。お祈りしましょう。神様、私たちが本当に置かれている状況に気づき、どこから来てどこへ行くかわからなくなった船に乗せられていることに気づくことができますよ。自分の力でそこから脱出できないことを知ることができるよ。イエス・キリストの十字架が私の呪いの身代わりであったと信じることができますよ。差し伸べられたその神の救いの手、イエスの手を握り返すことができますよ。悩みつつそこにある主の助けを、力を喜んで、本当に初めの歌のように、ああ主よ、我が主よと歌い続ける人生を歩むものへと変えられますように、主の御名によってお祈りします。アーメン。